QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日放送の QIC 第1342回 B 枠、天文物理学教団代表先導者榎木田氏各語り機で語られた内容で、ふと高校生の頃の思い出が蘇りましたので、今週は私ごとな投稿となります、うん、高校生の頃にインフルエンザを発症、
はい、
後日熱が下がったものの、ベッドから起き上がろうとすると強烈なめまいに襲われ立てませんでした、
うん、
最初の頃はまあ病み上がりだしなと思いながら、めまいは1ヶ月経っても治らず、這いつくばって医者に行くものの、原因不明のため紹介状のたらい回しで病院を、5、6件通うものの、症状が改善しませんでした。そんな状況を聞いた遠方に住む祖母が、近所の火葬みのお寺に私の症状を相談しました、
うん、
住職に私の名前や部屋の間取りなどを伝えたところ、おもむろに太鼓を打ち鳴らしごまを炊き始めました。日吉自身は見てないと、その場にいないから、伝聞であるということですね。でちょくちょくこのお寺に通っていた祖母でしたが、太鼓にごま炊きの行をこの時初めて見てびっくり仰天。最後に住職はその孫、いわゆる日吉に、1週間だけある呪文を唱えるようにと言ったと。その時の呪文こそが、女ぼきゃべいろしゃのまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたやうん、という、
何語、
天文物理学教団が採用している光明神言でした。そして朝3回この神言を唱え始めてから数日後、
はい、
嘘みたいにめまいが治る、収まるという、
すごい、
実に不思議な体験をしました。今となってはこの神言が効いたのか何が効いたのかは分かりませんが、特に神言宗の仏教徒でもなく、お遍路に行っているわけでもなく、それ以降神言を唱える機会もなくなりましたが、めまいは発症していません。今にして思えば、祖母がもし統一教会の信者だったら高額な壺が我が家に置かれたんだろうかと思いつつ、宗教界初のサブスク天文物理学教団の光明信号は私にとって実に思い出深い言葉です、ということでいただきました。なんか宗教っぽくなってきましたね。こういうのを全否定しているのが天文物理学教団なんですけどね。まあなんか、このどうですか、光明神言というのはなかなかあの霊験新たかだというふうに、言われておりまして、私なんだかんだで暇さえあればこれ唱えてますよ。
なんかでも聞いたことあるような気はする。
だからすぐスラスラと言える。
そうだ、なんか取り憑かれてたやつを払う系のやつなんです。
これは要はお天道様ありがとうって言ってるだけの話ですから。
そうなんですね。
今のがそうなんですか。
そうです。だから要はその大日如来ですよね。日本の神道で言えば天照大神ですよね。だから上は太陽ですよね。で太陽さんありがとう、本当太陽さんのおかげで、あのですって言ってるような、もう手のひらを太陽に歌ってるようなもんですよ。もう僕らはみんな生きているってやつをこう歌ってるようなもんです。もうあのカエルだってトンボだってアメンボだってですよ。なぜそのチョイスだったんだっていう、
ね、ですね。
他の動物じゃダメだったのかというのを時々思うわけですけど、まあともかくそういう神言 でこれなんかね、不思議だなと思ってるのは、なんかね、別に決して私オカルトとかはオカルトを否定してるのがこの天文物理学教団ですから、
はい、
なんだけど僕は科学的に何があると思ってるんですよ。っていうのは前から解明されてないものなんだけど思い込んでるものがいくつかあって、
はい、
そこの国民が食ってる食い物ってあるじゃないですか。 今ピンポンって誰が鳴らしたんですかね。
おそらくね、堀口さんがねそーっと入ってくださって帰ったのに変わらずね、入ってきたっていう、ですね、やっぱりね、
本番中にピンポンは鳴らさないでほしいです
よ、ね、入ってくださいもう遅いですわ、
もうどうしようもない、いらっしゃいませ。
今吹田市の制作委員がやってまいりました、
は
い、いらっしゃいませいらっしゃいませ、はい、もう こうなったら開き直って、
そこら辺ちょっと座っててください、もうすぐ番組終わるんでそれで、まあ何の話でしたっけ、
辛ラーメンが好きだった話。
ああ、辛ラーメンを作るときに光明信号を唱えるとより美味しくなる、いや、そういう話ではなくて、例えばその食生活によって人間って僕は変わると思ってるんですよ、性質とか、
はい、それはそう、
だからその例えばそれこそ本当マジな話、はい、インスタントラーメンとかばっかり食ってる人とかいるじゃないですか、はい、
そうですね、
でそれとかその肉ばっかり食ってる人とか、はい、それに応じてやっぱりね何か脳みそに与える影響って僕は絶対あると思ったんですよ、でそれと同じように同じようにって言ったら違うけど、例えば音楽がありますよね、
はい、
音楽を聴くことによって気持ちが穏やかになったり高ぶったりとかってあるじゃないですか、だからある種の波動とか周波数っていうのはきっと何か影響を与えるものはあると思ってるんですよ、でこの信言っていうやつもその言葉の意味が分かんなくてもその響きとか何かで心に何か与えるものがあるんじゃないかと私勝手に思ってるんですよね、
あ、じゃあもしかしてあの平沢進の、
はい、
あの
賢者のプロペラ
を聞いたら軽い頭痛ならこれが治るっていうのもひょっとして何か、
いや、そうかもしれないですよ、
うん、あ、そうですか、
ええ、で私この
知ってる人がいた、
この光明信号を取り入れたのは単純にその太陽さんありがとうってだけの話なんですけど、ただこの響きがねなんかね、不思議だなと思ったの、私は落ち着くんですね、でそもそもあんまり悩み事もない人間なんですけど、これによってですね絶対俺勝つなって思ってるんですよいつも、なんか何が起きても心配するなと山本太郎に言われなくても心配してない私がいるわけですよ、だからもう本当何があっても何か知らないけどニコニコしてるじゃないですか、ね、急にギャラが入らなくなるというアクシデントに見舞われたとしてもですよ何か知らないけどこう笑って次に何かできるって何かやれるって言ってるのは多分これなんですよね、それでその例えば熊本で地震があったでしょ、でその時にもうその時すでにもうこのアストロ教団のベースはできてたので光明信号はもう私の中では採用されてたんですよ、なので全然なんかびくともしなかったんですよね、でなおのことそれをバネに新鍋スタジオを作り、それでしまいには関西まで出てくるという、で何の裏打ちもないのに俺は関西行くよとかっつって行っちゃって、で行くと決めてから仕事もじゃあ仕事どうすんだみたいな話になって、でそれでもなんとかなるさねとかっつって、で行ってみたらまあお給料はちゃんともらえるんだけど仕事があまりにもひどい会社だったんで、ですぐ辞めちゃうんだけど、普通その状態で辞めないでしょ、
そうですね、
50過ぎてですよ、50半ばでようやく雇ってくれたところを2ヶ月でやめたって言って辞めて、次はないわけだから、まだまあ、ないわけだからって言いながらその時すでにもう半分ぐらいは決めてたんですけど、
ね、
決めてるから辞めてんですけどね、だからもうだからそこら辺のこう切り替えとかはすごい早いので、でもこれ本当に悩まなくなったので、いいっすよ皆さん、よかったら光明信号をお使いいただけると、
ただそうやってふやふやされるとね、こっちが困るんですよ本当に、
いや
出た家族ガチで怒って
ガチのやつなんでこれは、
いやもうあなたとはもう親でもなければ子でもないという
じゃあ欲しいもんでもないで、
まあいや最悪芸をね極めてもらって新しい名前を襲名してい
ただきます、いやもう
花岡山
かわいらしい名前が
花岡山
もう超
かわ
いいね、めっちゃギャルっぽい名前あるんで、
はい、熊本に帰れ、はい、
やだね
親子喧嘩が、
ということでございまして、まあそういう話、あ、もう一通、
もう一通、
京都府京都市、40歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー、
ありがとうございます。
ちょうどいい時に今日は前島君に来ていただきます、 堀口君もいます。
はい、います、うん、辛ラーメン多分大好きです。
プリティー宮城知恵
来た
何なの、
何
どうしたの。
プリティー宮城知恵宜野湾市議のマルチ勧誘問題で、
はいはい、
RBC 琉球放送が、
はい、
知ってます。
私は10億目指す、
はい、
違法投資に勧誘したのは、うんうんうん、議員多額の借金夢も諦めた女性の訴えというタイトルで、
はい、
9分間のニュースレポートを放送しました、
はい、
ネットでも配信されています。皆さんはご覧になりましたか。
一部見ました。
私は令和支持者ですが、この件の対応については心底がっかりしましたと書いてあります。
はい、知ってます。
それと普段令和を推しているネットジャーナリストの多くがだんまりを決め込んでいるのにも腹が立っています。がっかりです。サメします。
知ってます。
その他、その点、あ、いいね、ここからがいい。
その点、その点、
その点、
その点、はい、
榎田新右衛門さんは来たね。
自画自賛だ。
初期の段階からきちんと発言を続けておられ
いくら払われたんですか。
さすが本物のジャーナリストは違うだろう。
3回や、繰り返して3回ぐ
らいだな。感動しておりますと書いてあります。ちょっともう一回ちょっと読んでいいですか。
書いてないです。
その点榎田新右衛門さんは初期の段階からきちんと発言をつけておられさすが本物のジャーナリストは違うなと感動しております。
やってることがうちの人と同じだよ。
その後思うことなどございましたらぜひお聞かせくださいと言っていただきました。いや、あの、僕は言いたいこと言っちゃってるからもう今更、うんうん、あの新しいネタは何もないです。
そうですね、
ええ、で、
まあ、たまにねあのツイッターであのそのアンチコメントが飛んでくるぐらいで、
ただねそのこれやっぱこうやって後引いてるんですよ、
はい、
でやっぱきちんと幕引きを図るべきだと僕は思います、うん、あのきちんとしたあの幕の引き方はあるんですよ、できるはずなんです、うん、それを今のところあの令和はやってないということなので、うん、その部分ではちょっと私いかがなものかなというのは正直思います、うん、というのはこれあの例えばあの当事者である前島君とか堀口君はなかなか発言しづらい部分あると思いますけど、僕はそのあの一個人として、部外者としてもう大陸浪人ですから好きなこと言えるんですけど、あの一番困ってるのはまずボランティアの皆さんなんですよ、令和をしている。で何かやるたびにこの問題に突っ込まれる時あるんですよ。何なんだよお前のとこ、これ全然ちゃんとやってねえじゃないかっていうふうに言われた時に困るんですよね、うん、でそれと同時にやっぱりそのあなた方 今後選挙に出ようという人たちのについてもまんまりプラスになってないと思うんですよ。プラスにはなってないですよ、うん、
なるわけないです。
マイナスですわね。
申し訳ないですけど、なるわけないじゃないですか。
だからあのそれなかなか皆さんは言いづらいんだろうけど、その僕はだから本部の運営の問題が大変に大きいと私は思うので、そこは私あの前から言っております、
はい、
でこれからもそれは多分言い続けるだろうなと思います。あさって私長谷川ういこさんに結局会うことになったみたいなんですけど、ね、嬉しいですね、まあ、ういこさんに会うのは
笑ってないですよ。
いや僕は前からあのういこファンだから。本当だって、なんでその前から言ってんじゃん俺長谷川ういこファンだって、楽しみなんですよ、奈良まで行きますんで、
はい、
ということで、何か急にみんななんか急に黙っちゃってる、なんか
あんまりよくわかんないから、
千代子さん何かコメントがあればどうぞ。
何かですか。
今の件について。
あ、いやだから私もそう思いますよ。だってなんかだんまり、なんかあれからだんまりあんまりね、この件に関してあんまり、
離党したということで一応の
一件落着してはいない。私はなんか嫌な終わり方だなって思って
たけどね。たださ、見ればわかるんですけど、うん、その RBC 琉球放送が作った9分の、9分2秒の動画ですけどね、
はい、
で、あのまあ悪いですね、あのプリティさんが
手出
そうですね。
カメラを向けられた時の対応だとか、うん、なってないですね。
そうですね、
そのカメラに向かってこの手のひらで映さないでくださいってやる絵っていうのは、そこ使われるんですよ。
そりゃそうだ、
必ず使うんです、うん、メディアは、 あれはね、本当に自分が悪くないと思ってらっしゃるんだったら正々堂々とカメラの前に出て、うん、でなおかつ悪いと思ったんだったらちゃんと謝ればいいんですよ。
まあ、はい、まあ、でもあれじゃないですか、やっと悪いっていう自覚がやっぱりこう芽生えたと。
いや、ただね、はい、例えばそれについては弁護士を立てて話し合っておりますのでとかって言ってるんだけど、はい、まあ、それもおかしいと思うんですよ。悪いと思ったのは弁護士さんが立てる必要ねえじゃんって思うんですよね。で、まあ、その生徒に損させたっていうのがあるわけだから、うん、だからそれについてやっぱりいい大人ならちゃんとやるべきなんじゃねえのっていう、うん、そのふうには思います。だから僕は今その令和新選組がどうこうというよりはそのプリティに対して腹渡ってますよ、ま
あ、人としてね。
なんだこいつって思ってますよ。なんかその平和的な活動をしてきたとかってそれの部分はまあいいでしょう、うん、それはまあそれはいいんですよ。その今問題となっている部分に対してのきちんとした対応が取れてないというのでどれだけの人に迷惑をかけてるかっていう、
ちょっとやっぱり被害者さんに対する誠意が感じられないです
ね、ええ、でそれとまあ、あのあと相当令和の支持者が減りましたよ。もう目に見えて減ってるのがいろんな数字で分かるんですけど、でそれでも意地でも死守している信者みたいな人たちいるんですけど、この人たちが過激な行動を取ってるところがあって、その批判してる人ね、批判してる人たちに対してお前が 何分かって言ってんだよとか突っ込んでて、その被害者って本当にいるのかよって、出してみろよって出てこないじゃないか被害者がって言って、嘘なんじゃねえのなんてツッコミしてるんだけど出てきちゃったでしょテレビで。
うん、
俺もう絶対出てくると思ってたから、だから出なかったら沖縄タイムスだとか琉球新報動かないですもん。被害者がいるからこそ動いてるって分かってるじゃないですか。なのにそういうツッコミをやれたっていうのがあって、あれはその先ほどの杉田水脈の問題のノーハートノー SNS とあまりこう変わらないっていう、そういうような対応をしている令和信者もいるっていうのは僕は大変な問題だということを一応言っておきたいなというふうに思います。
イキリチーギュのムーブだね。
ん
イキリチーギュのムーブ
だ、ね、まあまあだからそういうことで、そういうことを言 うジャーナリスト榎田信也もいいよ
はい、
それが言い方だけなんですね。それが言いたかっただけと。
いや僕は自分に対して正直でいつも言いたいなっていうふうに思ってるだけさ。
コメントは差し控えさせていただきます。
榎田さんはすごいよ。
すごいすごいすごいすごいです
よ。すごいね。
すごいです。
はい。そう、俺もそう思ってたよ。
知らんけど。
本当にすごいです。
やだこの空気。
すごいすごい。
知らんけど、
前島君いろいろと僕はあなたにも随分なんかやってきたね、いろいろね。
ああいや本当に榎田さん素晴らしいです。本当にもういやこれ以上にないぐらいもう、うん、そこはかとなく
ノーマネーだよね。
ああもう素晴らしいです。もうこれ以上のジャーナリストいませんもん。本当にもういやいやもうい
いんですよこんな人にこびなくて。
熊本に帰れ。
帰らない。イエーイ。
ということで大変 お見苦しいものを
リース
さあこれ放送してる時はもう終わってますが、10月29日、朝10時ぐらいからですが、庄内神社で行われるマルシェだとかあとライブとかそういったものお祭りフェスじゃない、はい、まあ、フェスというほどのおじさんではないですけどね、我が FMC も参加しております。
はい、
天気どうなの明日って。
お天気は、まあ、
晴れる。
じゃあもう問題なく、はい、ありますね。なんか豊中の市長さんとかも来るらしいですよ。
あら、
前島君挨拶しますか。
まあまあ、まあ、ちょっと場合によります。
あ、ね、ということでライブっていうか演奏する人が、はい、フォークギター1本で歌う人なんですけど、
はい、
全盲の人なんですよ。全く目が見えない方で、でオリジナルの曲を作っていて、まあ、長いこと活動してる人なんですけど、とてもいいこうハートフルなサウンドを聞かせてくれると思います。であとはいろいろそのフードバザーとか多分なんかオーガニックみたいなのもあるんじゃないですか。なんか
いいですね。いや本当にね前のねミッドナイトマイスまでも言ってましたけど、あれが本当に頭の中がね吹っ飛ぶぐらいのねこの感動を得ることができましたと。はい、というわけで本当にこの感動をねやっぱり給食だったりそういうものに乗せて実現したらねもうなんて素晴らしい世界がこう見えるんだろうかと
まあ、あのこの番組だけ聞いてる人は何のことだかわからないと思いますけど、はい、前島和樹製作委員は、オーガニック給食というのをこう推進しようという、政策を提案しておられます、
はい、やっぱりね本当の食材の美味しさ、美味しさっていうのもね、まあ、少なくとも地産地消というあのやっぱりその地元で作れたねあの野菜とかその食材をねしっかりと味わうような機会っていうのを朝食でこう作って食べるたびに価値のある発見、ま
あ、だからね、だから遠くから運んでくるっていうのは、
そうです、
もちろん珍しいものを食べるっていう機会はあるけれど、はい、やっぱ運搬するコストも乗れば、
まあ、それは
運搬する、そう、劣化するっていうのもあるので、はい、やっぱ近所でできたものを近所で食うっていうのが一番まあ理にかなった食い方では、
まあね、モーターはやっぱ取れた場所とかね分かればその場所にあの足運んでそれとかも見れたりとかしたらねもっと楽しいんじゃないかなと思いますよね。
ということで、まあ、明日は庄内神社にぜひ行って来ていただきたい。明日ってか10月20日もう終わったというわけで QIC そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と
前島と
エッグとストロンボリマユと
シャンキドでした。
そして FMC 九州水前寺、新水前寺じゃなくて水前寺公園サテライトスタジオ
木上ゆう子でした。
はい、ということでまた来週です。それでは、来週どんな感じになりますかね。ごきげんよう、さようなら。
さようなら。